柔らかな腕、ホテルのキーをくるっとひねると、カチャッと響くのが心地よい。そうして私は、カバンを投げ出した。上着が暑苦しいので、これもベッドに投げ出して、商談の経過レポートをまとめるために、ノートブックにスイッチを入れる。それから、テキパキ打ち込んだ。なんだか喉が渇いてくる。ビールが飲みたい。しかし、夕食まで時間があるから我慢した。まだほんの17時である。ホテルに着くのが早すぎたのだ。コンシューマーのリサーチはどこのフォルダだったろうか。すぐに迷子になってしまう。実社会でゴミ箱じみた生活をしている人が、パソコンの中だけは整理整頓。なんて話をよく耳にするが、自分の場合はどうも反対らしい。いや、反対とも言えないか。スーツの上着はベッドに投げ出してあるし、カバンも放り出したままだった。つまりはどっちもどっちだ。そんなことを患いながらもたどり着いた。ほら、ちゃんとあるじゃないか。それほどひどいやりさまでもない。けれども、今週末くらいにしておけばよいものを、慌てて打ったらしく、今週、ま、なんてファイル名になっている。開幕意味がわからない。こんな具合だから、会議のためには専用フォルダを作っておく。提案に支障があっては大変だ。空調が涼しくて誠に結構。夏だから窓の外は西日にギラギラしている。ビルの合間の斜陽が壁に反射して眩しいオレンジ色と戯れている。下界の喧騒は全く聞こえない。何しろ階が高すぎである。自分はいい気になって用紙からデータを移し替えると、それをファイリングケースにしまい込んだ。せっかく取り出したパソコンだから、ついでにリバーシを 2,3 回。自分はパソコンにすら勝てないくらいの際どいゲーム感覚を持っている。たまに勝つくらいだから、かえって嬉しいのかもしれないが、負けてもちっとも苦にならないのであった。競争意欲の欠落。サラリーマンとしては失格なのかもしれない。ああ、また負けた、また負けた。そう思って、有料冷蔵庫を開けたら、やっぱりビールが気になってくる。いや、ダメだ。晩餐にアルコールを楽しむんだから、ここは我慢の一手だ。自分は大いなる勇気を持って、近くのコーヒーに手を伸ばした。指先がちょっと震えている。まさか、アルコールの禁断症状か？いや、これはきっと、キーボードを打ちまくった後遺症に違いないのだ。窓際によると、向かいのビルから人影がした。もちろんはっきりは見えない。男か女かもわからないくらいである。遥か遠くで首都高速が走っている。斜めから眺めながら、ぼんやりと缶コーヒーを飲み干した。ああ、 やっぱりビールが欲しい。けれども、缶を持って振り向いたとき、自分の動きはその場に硬直した。ぎょっとしたのである。だって、そんなのありえない。心臓が止まってしまうほどの衝撃で、私は一つの方向を凝視していた。ベッドの中から腕が一本飛び出していたからである。それは真っ白い女の腕だった。柔らかそうな指を持っている。そうして、まるでおいでおいでをするみたいに、手のひらを下に垂らして、コクコクと手首を動かしているのであった。心拍数が高まって、瞳孔が開いたまんまだった。落ち着け。落ち着くんだ。しっかりしろ。必死になって言い聞かせる。自分はサラリーマンだから、そう簡単には、非科学的なことは信じない。幽霊なんて、信じてたまるものか。そんな思いを勇気一つに、いきなりつかつかと歩み寄って、こけおどしの腕を握って引っ張ってやったのである。一瞬、ぐいっと引っ張り返されるような恐怖がした。けれども平気だった。腕はするりと毛布から抜け出したのであった。そうしてやはり、ただの腕に過ぎなかったのだ。チェ、バカにしてやがる。付け根にあるスイッチを切ったら、腕は動くのを停止した。こんなものを入れておくなんて、一体誰のいたずらだろう。簡単に細胞養殖ができるから、血液循環の小型ポンプを取り付けた、生身の腕やら足が近頃市場に出回っている。もちろん賛否両論だ。アメリカでは、半分の州がこれを禁止しているが、我が国では平気で販売されている。一体、保守的なんだか、進歩主義的なんだか、自分でもさっぱりわからないくらいである。きっと単純ものが多いから、腕だけなら人手なしとでも思っているのだろう。あるいは、もっと短絡的に、面白ければ結構なのかもしれない。それにしても、部屋の清掃員でもいたずらしなくては、入りたての個室にこんな置物がされるわけはない。まさか、うちの上司が暇を持て余して、こんないたずらはしないはずである。フロントへ連絡をして、注意してやる必要を感じた。しかし、電話を握ったまま躊躇する。別にいいではないか、腕の一本くらい、というわけのわからない考えが湧き起こってくるので、連絡は中止した。その代わり、またスイッチを入れてみる。モードを自由にして、テレビの横に置いてみたら、上を向いた腕が倒れない範囲で動き回っている。不気味なオブジェだが、女の手だから美しい。疲れているので、ぼんやり見とれてしまった。これは、このまま置いておこう。別に、怒るほどのことでもない。Thank you. 携帯につぶやきを入れていったら、さすがに薄暗くなってきた。カーテンを閉めて、それから19時を過ごして、ようやくディナーを取りに行く。腕はもう動いていなかった。こいつはエネルギーがすぐ切れるのが難点だ。それほど実用的なオブジェじゃない。最低でも1日1回はカードリッジを交換しなければならないほどだった。簡単に言えば、手入れを怠るとすぐに腐ってしまうのである。腕を残してエレベーターで最上階へ向かうと、ピアノ演奏がなされていた。みんな静かに食事を楽しんでいる。自分もチケットを手渡した。見晴らしの良い窓際の席である。都会の夜景がガラス越しに揺らめいている。商用ネオンがキラキラする。そしてヘッドライトが豆電球のように思われるくらい小さかった。私は一人客だが、ここを予約したのは商談相手の采配である。有名どころに勤めると、いろいろ嬉しい特典があるのは頼もしい。それを考えると、ちょっと意地悪なあの上司さえも、大して苦にはならないのだった。
赤のこれにしてください。
適当にワインを選んでからピアノ演奏に耳を傾けてみる。不思議な響きがする。聞いたこともない曲だった。もっとも自分はクラシックもジャズも数曲しか名前を告げられないくらい幼稚な音楽趣味しか持ち合わせていないのではあるが、ワインとディナーを堪能してレストランを逃れると商談相手から連絡が入ってきた。待合のソファーのあたりで携帯を手に取ると、
どうですか、楽しんでもらえていますか、
なんて声が聞こえてくる。
もちろんです、ありがとうございます。
挨拶はいつも殺風景の社交辞令。丁寧な愛想の中に、困るべき感情の一つもない。もちろん、不愉快でもないのだから、気にすることなんかないのである。
明日の商談ですが、
引き続き、継続ということでよろしいでしょうか。
もちろんです。斬新的な状況で、この分ですと、明日のうちには、
なんて交互に話しているが、まあ、どっちがどっちの会話でも差し障る内容でもないだろう。向こうには喫煙センターが何の風物か残されている。もう喫煙率は数パーセントに落ちているから、かつての残骸のようなものである。とはいえ高級ホテルだから、ガラス張りに美しい照明で飾られている。中には誰もいない。静かな佇まいで控えていった。しんとした心を慰めるように閉ざした携帯をポケットにしまい込む。食事も終わったことだし、もう一度パソコンを開いて最後の一仕事をしなければならなかったからだ。ワインの後にビールを飲むのは、不埒ではあるけれど、自分はそんなことは気にしない。ビールを飲まないと酒を飲んだ気にならないのは、まさかシメール人の血でも流れているわけでもあるまい。なんてバカなことを考えながら、エレベーターの到着を待っているのだった。しかし、エレベーターが開いたら、真っ白な腕が飛び出してきたので、自分は思わずぎょっとなった。さっきの腕がつけてきたのかと思ったからである。心臓を高鳴らせながら、ようやく2、3歩を後ずさりした。もちろん、 表情を崩すような失態は演じない。極めて無表情に、カップルらしい二人組をレストランの方へと見送ったのであった。それにしても危ないところだった。危うく叫び声を上げるところだった。やっぱり部屋で見た腕のインパクトは心の底に焼き付いているらしい。やはりあの腕は良くないな。フロントに連絡をした方がいい。自分はそう思って部屋へと戻るのだった。けれども鍵を開けたら、あるべきところに腕はなくなっていた。どうして？一人でに張っていったような恐ろしさで、しばらくは部屋中を探し回っていた。けれどもどこにもない。フロントに連絡をしたって報われない。自分は夢でも見たのだろうか。ないものを説明したって。お客様、お医者様でもお呼びいたしましょうか。なんて言われるに決まっているのだ。それにしても信じられない。だって、亡くなるはずはないんだ。それに、あれは、絶対に夢なんかじゃなかった。握った時の生温かい感触さえも、こんなにはっきり残っているのに。一体どこへ消えたのだ、あの腕は。腕がない、腕がない、なんて口に出しながら恐ろしさをごまかそうとしていた。どうしても錯覚だったはずがないのである。自分は頭を振った。考えないようにしよう。夢でも見たのかもしれない。パソコンを開き直して、慌てるみたいにビールを取り出して、飲みながらに仕事を片付けていると、ようやく心が落ち着いてきた。そんなに大したことじゃないんだ。そう決めつけにして、翌日の商談用フォルダを手直ししてから、またリバーシを2回ほどやったら、今度は二度とも勝つことができた。珍しい。ほら見ろ。決して悪い日じゃない。商談だって好印象だった。すると、あの腕だって幸福の予兆かもしれないではないか。シャワーを浴びるときは、けれども恐ろしかった。鏡を覗いた裸の首に、死んだ女の腕が血みどろにまとわりついて、ぎゅうぎゅう締めようとしている。そんな錯覚にとらわれたり、あるいはシャワーが突然血を吹き出すというホラー映画のワンシーンを思い出して、働き盛りのサラリーマンにはありえない情けなさで、恐る恐るシャワーを浴びているのだった。だからカラスの行水みたいにすぐに逃れて出てきてしまった。
いや、恐ろしいこと。
なんて一人でつぶやきながら体を拭いてパジャマに着替えると、次第に勇気が回復してくる。なんとも裸になると原始的な恐怖に襲われるのは人間の本質であるには違いない。だいたい階段なんて作り話に怯えるのがどうかしている。あの腕は幻だったんだ。そう思いながらも自分は 今日に限って照明を消さないで、ベッドに横になった。やっぱり怖かったのである。枕元のラジオまで、つい流しっぱなしにしておいた。朝から白熱した議論続きだったので、次第に、まぶたが重くなってくる。ああ、視野が閉ざされていく。なんて思った時には、自分はもう眠りに落ちていた。ほっぺたに不思議な感覚がした。寝ぼけながら探りを入れたら、いきなりぐにゃりとした感触をつかんでしまって、ぎょっとして瞳を開いた。寝ぼけていた頭が、凝固剤で固められた覚醒みたいに、瞳孔を開ききって、金縛りのように睨んだままになった。そこには、自分の方に触れながら、あの腕が横たわっていたのである。体が動かない。白い指が頬のあたりをなで回している。それは寂しいような、一人ぼっちではいられないような女の仕草のようにも思われた。そうして自分の唇を人差し指でもてあそんでいる。その指には銀色の指輪さえいつしかはめ込まれているのだった。自分は何とかして逃れようともがくのだけれども、まるで命令が神経に伝わっていかない。大声で叫ぼうとしても、どうしても声が出せなかった。視線さえもそこから移せないのである。そのうち腕は柔らかに首元へ下がり始めた。いきなりチクリときた。爪で引っかくくらいのおぞましい力で、自分の首を片手のままに締め付けてきたのである。
ギャ
ー。確かに声が聞こえた気がした。けれどもそれは実際には音となって響かなかった。ただ自分の叫び声が恐ろしさのあまり頭の中で、直に鳴り響いただけだったのである。息ができない。苦しい。とても女の力とは思えない。そして、片手で締めようとしているような圧迫じゃない。呼吸ができないだけじゃなく、血液が頭に上らないんで、次第に意識が朦朧としてくる。殺されると分かっているのに、まるで体に力が入らない。畜生、もうダメだ。ピピピッとアラームが鳴り渡った。自分は目を覚ます。 気がついたら翌朝になっていた。もちろん腕なんかはどこにもない。自分はぞっとしない心持ちで慌ててユニットバスの方へ駆け出した。こんな時よく首筋に跡が真っ赤に残っていたなんてドラマでありがちだったから、そんな予感にとらわれたのだったけれども、なんともない、味気ないくらい平静の表情である。ケロリとしている。極めて元気そうである。屈託なき働き盛りのサラリーマン。バカバカしい金縛りの悪夢にうなされたのだ。それにしても夕べに触ったはずの腕、あれは幻だったとは思えないのだけれども、自分はホテルを離れる前に念のために腕について、いや腕について質問するのはさすがに馬鹿げているから、
昔あの部屋で事故かなんかなかったろうね
と質問してみた。実は女性の方が亡くなったことがございまして、なんて言ってくるのではないかと期待したからだ。けれども受付の若い女性はきょとんとした表情を見せるばかりだった。まるで取りつく島もない。自分はようやく諦めるとフロントから逃れ出た。後ろから、
またお越しくださいませ、お待ちしております
と丁寧な挨拶がこだまする。自分は振り向かなかった。街中は朝の喧騒に包まれていた。新緑などを見られないが、わずかに清々しさが伝わってくる。それでいて車道は廃棄に包まれている。人々が急ぎ足で通り過ぎる。情緒的な事柄は大きく後退してしまう。自分も慌てて商談へと向かうのであった。ところがである、商談を進めていくうちにおかしな話になった。ちょっと夢の話をしだしたら、相手も昨夜腕に絞め殺されそうになったというのである。そんなおかしな話はありえないといぶかしがって、二人であれこれと話を進めるうちに、それが牽引となって商談はパーフェクトに成立してしまった。つまりあの腕は私たちの商談をつなぐための駆け足の役割を果たしてくれたのであった。私たちは別れ際に、一見恐ろしい話ではあるけれども、つまりは幸福を呼ぶ腕だったに違いないと互いに結論付けた。そうしてこれからのパートナーとして握手を交わしてから左右に分かれたのである。それは確か入社2年目の夏のことであった。その商談の相手とは今でも飲み仲間である。そうして腕は見かけで判断してはならないというわけのわからない冗談を時々は口にしたりするのだった。終わり。